本日の朝の礼拝のメッセージは、アメリカから今日は復活ルーテル教会のキム・ホンソン先生が来てくださっております。キム先生にですね、今日はメッセージをお願いいたします。
はい、それではまず聖書をお読みしたいと思います。3箇所ほど短くお読みしたいと思うんですね。まず最初の聖書ですけれども、福音書ヨハネによる福音書14章1節から3節。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。続きまして、ルカによる福音書17章20節から21節です。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない。ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。最後です。ルカによる福音書23章39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。今日はですね、天国、神の国、楽園とも呼ばれている聖書の語るところの最大の慰めについて、お話をさせていただきたいと思います。私には現在9歳になる息子がいましてですね、まあ、双子なんですけども、そのうち一人がですね、数年、何年か前のことなんですけれども、クラスメートのお母さんが亡くなられてですね、そのことでショックを受けたと思うんですね。非常に動揺していたんですけれども、その時7歳だった息子がですね、学校に迎えに行くと、非常になんかこう動揺した顔で出てきて、パパもいつか死んじゃうの？というふうなことを聞いてきたんですね。で、それを受けてですね、死について話してあげたことがあります。私たちの人生はとても不確かなもので、嬉しさと悲しみ、喜びと痛み、善と悪、健康と病、これらをすべて経験するということ、死もそのうちの一つで、すべての人が例外なくその日をいつか迎えるということ。しかしそれが終わりではなくて、私たちが死ぬとイエス様が両手を大きく広げて私たちをしっかりとキャッチしてくださって、天国に迎えてくださる。そしてその天国でパパとママとみんなにまた会えるから何の心配もないということを話してあげました。子供に対してこのように答えてあげれる言葉をですね、持っているということが父親にとって本当に大きな慰めに他なりません。それではその天国というのは具体的にどのような場所でしょうか。悲しみも飢えもなく、病気も苦痛もないところだとよく言われますが、もっと本質的に言いますと、天国とはお金と力が支配するこの世とは違って、神の愛と平和と恵みが圧倒的に支配する新しい秩序の場所だということができます。 とすると私たちが死後に行くところに限られないということになります。そうなんです。死後に行く天国とは別に私たちにはもう一つの天国が与えられているんです。それはキリストによって神の愛と恵みと平和が私たちに満ち溢れていることを知るときに与えられる人生の土台となるような希望となるような私たちを根底から支えてくださる神の力です。どのような逆境に置かれても決して失うことのない揺るぎない希望こそがもう一つの天国に他なりません。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるようなものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。今聖霊として私たちの心に宿ってくださったキリストによって私たちがお金や力ではなく神の愛と平和と恵みに支配されるとき、私たちは私たちの間にある神の国を生きることになるのであります。ところで突然ですが話がちょっと変わりまして、日本語で訳すればですね、どちらも、お家になるんですけれども、英語のハウスとホームは全く違う言葉なんですね。ハウスというのは住んでいるただの建物のことです。そしてホームというのは愛する家族がいる場所なんですね。よく映画とかで、恋人同士がですね、私のホームはあなたよということを、そういうセリフを言ったりするんですね。ですから愛する家族や愛する人がいるところが、場所はどこであれそこが自分の私たちのホームだという考えなんですね。だから建物なんてどうでもいいんです。愛する家族がいるのであれば、その思い出が詰まっているところであれば、そこがホームなんです。主イエスと共に十字架にかかった犯罪人の一人が、イエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと願ったと聖書には記されて、あります。本物の犯罪者で、しかも死刑囚でしたから、犯罪の被害者のみならず彼自身の家族ですら彼のことを忘れてしまいたいと思っていたに違いありません。彼は自分の死を前にそのような自分の姿と向き合うことができたのかもしれません。許してください、救ってくださいとは厚かましくてどうしても言えない。だけどせめて私のことを忘れないでくださいと彼は主イエスに願ったんです。その彼に対してイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言ってくださったんです。天国、神の国、楽園とはキリストが私たちと共にいてくださるところです。愛する家族のいるところがホームであるように、時や場所にかかわらずキリストが私たちと共にいてくださるところこそ神の国なのであります。願わくは今日ここに集う一人一人がいつの日か神の国で開かれる喜びの宴に集い、愛する人々と再会するその日を目指して、どのような逆境の中にあっても心にキリストを抱いて、神の愛と恵みと平和が充満した神の国としての今を歩むことができますように。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように、父と子と聖霊の御名によって。